おはようございます。高槻ひろこです。ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さん、そして前回に引き続き産業考古学会理事の小西信彦さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、振り返りまして、前回は近代紡績の始まりということで、江戸時代の終わりから明治時代初期にかけての日本国内で紡績業が始まった頃のお話でしたね。
そうですね。
はい、
はい。でまあ、今日はちょっと具体的にお話ししていこうと思うんですけど、はい、まずはですね、小島の下野町にあった下村紡績の話を、まあ、小西先生からお聞きしたいと思ってます。
はい、
でまずそのこの会社をね、下村紡績を始めたのは近代坊さんという人なんですね。
はい、
で、まあ、近代坊っていうのが姓なんですけど、まあ、とても変わった姓ですよね。
で、
元は高田さんっていうあの姓なんだそうなんですけど、はい、まあ、あの小島でですね、あの野崎家と並んで製塩業とか、まあ、塩問屋とか、うん、まあ、あの幅広くしてたんですよね。結構まあそういう裕福なお家の人でですね、
はい、
で、まあ、あの下村紡績を始めたのはその近代坊兄弟なんですね。お兄さんと弟さんが、あの深く関わっているということでですね、
はい、
そのあたりからまた小西先生にいろいろ教えていただけたらと思います。
はい、お願いします。
近代坊さんって変わった名前ですよ ね、
ですよね。
普通漢字書けませんよね。
はい、
三髄に軍隊の軍でしょ。
はい、
大きいでしょ。
はい、
防ぐですよね。
防ぐですね。
近代坊さん、もともと高田さんが近代坊さんになるんですが、はい、なんか土地の名前なんだそうですね。これは住んでたね。それでさっき藤原さんおっしゃったように、お兄さんと弟さんの二人兄弟なんですけどね。はい、お兄さんがもともとは愛次郎、愛するに次の野郎の郎と書くんですが、うん、明治になりましてね、はい、近代坊に変えた時に愛次っていうね、誇りに2、うん、誇りはの塵誇りの誇りですよ。はいはい、それに数字の2で愛次っていう名前に変えるんですよね。
はい、
愛次郎を。
はい、
このあたりも面白いですよね。
ですね。
ですから弟さんは増三郎、利益の益に三郎なんですが、
はい、
彼も高田から近代坊にもちろん変わって2歳違いの兄弟なんですよね。
はい、
で藤原さんのお話の通り、あの塩で随分儲けたっていうんですか、手広く商売をした人で、あの石炭なんか持ってたんですね。
はい、
あの塩田で石炭使うじゃないですか。特にあの三池炭鉱の石炭が最初に広範囲に使われたのは瀬戸内海の塩田なんですよ。石炭ってね、臭い匂いするでしょう。ですからね、あんまり一般的に使われずに高貴な火じゃないんですよ。だからどっちか言えば下等な火って言われて位が低かったんですよ。でも火力強いでしょ。で使われたのが塩田で使われて、天日干しだったものをだんだん石炭の熱で乾かすようになって、でたくさん運ばれてきてた。おそらくそれに目をつけたんだろうと思うんですよね。それで塩田もですね、非常にこのお父さんの運雄さんという方なんですけど、拡大して野崎家が有名ですね。
はい、
その武左衛門と同じぐらいに土地を持ってたと。江戸時代には野崎家に並ぶ小島有数のなんか塩田家だったそうですね。でそこの長男が愛知さんで、彼はね、何か18歳の頃にものすごい話があって、はい、境出に行ってなんか塩の契約するんですって。それで納品する日が嵐だった。はい、普通行かないじゃないですか。家の人はやめときなさいっていうのをね、はい、いや構うもんかってね、雨風の中をね、船漕いで境出行って納品して帰ったって。で当時のお金で1万円せしめたと。そういうなんか豪快なところもありますしね。もう人を人と思わないようなところも新しくて、
いろいろエピソードが、ね、ありますよね。ありますよね。
うん、日本近代坊って言われたって言うんでしょ。
そうそうそう、
ね、
なんかこれも本当かどうか分かんないですけどね、載ってるのが、はい、傘屋さんに1000本傘を注文して、それに日本近代坊って書いてくれっていうふうに頼むんですよ。はいはいはい、でそれね、できて、うん、で完成しましたって言ったら、それをね受け取らないんだそうなんですよ。
はい、
うん、なんかこう、いやそんな頼んでないとか、なんかね違うとかなんとか言ってね、はい、こう受け取らないんだと。で笠谷さん仕方がないから、それをよそに、まあね、まあ、ちょっとこれ、いらんこと書いてありますけどって売るじゃないですか。じゃあその1000本の傘が日本中に広まって、日本近代坊っていうのがこう全国に広まったんだとかね。
人を人とも思
わない。本当そうですよね。いや、ひどいことするなと思うんですけど、
自分の宣伝のためですよ。 もしわざとねしたんでしたら相当な悪いやつですけど、頭のいい人だなと思うんですけどね。
そのまま広まっていきますから ね、
なんだコン大坊ってと思うじゃないですか。蛇の目ですよね、当時のパッとこう広げたら、日本コン大坊とか言って芸者さんが持って歩いて面白いなと思うんですが、いやですからね、いろんな人脈を作るのが得意で、例えば伊藤博文ですとかね、岩崎弥太郎なんかともこう親交があったんじゃないかっていう、ね、で農商務省、昔はちょっと名前違ってましたけど官業料とか言ってましたから、そこからねお金を借りて、それで日本原の開墾をしましたよね、から日本岡山県に初めてあの外国のね牛とか馬を導入してきて、牧場の経営をしたりとか、というとにかく新しいことをしかも結構大掛かりにやってるんですよね。でその一つが下村紡績所、
ひらめきと行動力がすごいですね。
そうなん、その通りなんですよ。アイデアがよくってアクションを起こすの早いんですが、多分ね脇を固めるのが下手くそだでね軒並み失敗するんですよ、実は今大坊さんと愛知さんは、はい、それであまりにも走りすぎるから、もう要するに親から見放されて岡山へ一人住んで、で本人はよしこれでもう自由になれたって、もうすます自由になって飛び回っていろんなことをするもんですから、もう手につけれない、それでもうとにかく落ちるとこまで落ちるまでいろんな人脈を作って産業を広めてしまうというのがこの人だったと言われてます。
お兄さんです、
ね、お兄さんです
ね、とてもあの豪快というか、なんとももう今では信じられないような方ということですよね。お兄さんに続いて弟さんもいらっしゃるわけです
よ。もうね対照的なんですよね、また増三郎さん、はい、2歳違いなんですが、あのこの人はやっぱり遠業を大事にして、あの野崎邸の野崎武左衛門なんかとね、あの十州同盟、十の州はアメリカの州の州ですよね、同盟っていうのを作って、その遠業を瀬戸内海の遠業を盛んにするための同盟を作るんですね。それをもう粛々と広めていくのと、それから小島ですから海があるから貝の養殖なんかをね始めたり、それでさらには水産試験場なんかも作るんですよね。で今度はですね、あの貝子、富岡製糸場がありましたが、貝子を買って三糸業、三糸場の貝子に糸と書くんですが、その普及にも努めてですね、岡山県の三糸合業組合の会長になったりするんです。で着実に地元の産業を発達させようとして、さらには高村っていうのが昔あるんですが、そこの村長になって、そこに銀行を作るんですよ、やはり銀行というのは紡績業をするにしても銀行がいります。大岡の孫三郎の、ね、時代も倉敷銀行があって第一合同銀行ができていきますが、やっぱりそういうことにも目をつけて銀行をする、でさらにはあの渋川の方に響ってありますよね、あの青年所がありますよね、これを始めるのもこの人なんですよ。ですから結構まあこの辺は血を受け継いだんでしょうか、事業を結構広めていくんですが、ただこう着実に
堅実ですね、
お兄さんとえらい違う、お兄さんバーっていくんですけど、この増三郎さんは一歩一歩こう階段を上がっていくタイプだったんだろうと思うんですよね。しかもかなり温厚な方だったって言われてるんですが、
そうなんですね、2歳違いということですが、なんとなくイメージですと、長男さんの方が堅実で、次男さんの方が結構破天荒なっていうような、なんかそんなイメージもありますけども、ここ逆ということ
そう言われですよね大体あの次男はね長男の背中見てますから、これは長男の背中を見たらとんでもねえぞと思ったのかもしれませんね、
反面教師というか、ただあのやっぱりのご兄弟揃ってこうひらめいたものをこう作っていく、そしてあの先生おっしゃったようにこのつながりが本当に幅広くというか、
そうですね、
うまい方なんですね。
あのねつながりっておっしゃいましたけど、例えば明治22年に倉敷紡績できますよね、その時に倉敷紡績はまだ紡績素人なんですよね、ですからどういう教育をしたらいいかわからないと、ですからそこにね練習生を派遣してほしいというのを大原幸四郎は増三郎さんに頼むんですよ、練習生を派遣してくださいというのは伝える習う生ですから、教育者ですよね、で20人の男女を派遣するんですよ、相手に塩を与えるようなことをしてるわけですよ、普通はいやいや自分でやりなさいみたいなことになるんですが、ああいいですよって気持ちよく練習生を送って、それで倉敷紡績はノウハウを覚えていくんですよ、でそういうことをする人だったみたいですね。
ね、あのなんか儲けっていうだけじゃなくて、結構その今言われたいろんな産業にまあ手を出すというか手を広げていって、その明治時代のもうかなり早い時期ですよね、うん、そういう中でこの岡山県南部でもういろんな産業を起こすのに、この金太坊兄弟というか特に弟さんの松三郎さんがあの力を尽くしたと、うん、なかなかねあんまり知られてないと思うんですよね、あの金太坊兄弟ね。
今日この回は藤原さんこのご兄弟の
そうです、ね、
お話で終わってしまいましたけれども、はい、なんかあの興味深いまたお話をいただきました、はい、お話藤原さんそして小西さんでした。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします、
は
い、
ありがとうございました。